こんばんは。
こんばんは。
ご一緒に聖書に向かっていきましょう。こんばんも。YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。イエス様が共にいてくださることを感謝します。こんばんは。ペテロの手紙第2の最後の部分です。3章14節から18節までをご一緒にお読みしましょう。ペテロの手紙第2、3章14節から18節。はい。そういうわけで、愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安をもって見舞いに出られるように励みなさい。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の場所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いています。愛する人たち、そういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいてよく気をつけ、無節操な者たちの迷いに誘い込まれて自分自身の堅実さを失うことにならないようにしなさい。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。アーメン。天のお父様、あなたの御言葉は生きていて力があると御言葉にありますから褒めたたえます。あなたの生きた御言葉で私たちを新しく生かしてください。あなたが語ってくださるお言葉をどうか私たちの霊でしっかり受け止めることができますように、今私たちの霊を解き放ってください。あなたの御臨在を求めます。あなたが生きて働いておられることを表してくださり、私たちがもっと変えられてこの町が変えられますように。主イエス様、語るものは全くふさわしくないものですが、あなたの憐れみによってあなたがお語りくださいますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。このペテロの手紙第2では、やがて世界が終わる、で世界が終わるっていうか人間の支配が終わる、そして今の天体も今の地球もなくなってしまう、その日が来るのだということを語った後で、私たちは何にもなくなる、壊れてしまって何の目的もなくなることを目指しているのではなくて、新しい天と新しい地を神様が作ってくださって、私たちをその新しい地に置いてくださろうとしているのだからというところで、望みを持ちなさいと勧められてきました。そして今日のお言葉で、そのようなことを待ち望んでいるあなた方ですからと続けています。まあ私たちがイエス様に出会う前、何を目指していたんでしょうね。まあ死んだ後のことはわからないわけですから、死んだ後に何を目指すかっていうのは難しかったでしょうね。天国に行けたらいいなとか、天国に行けるんじゃないかなとか、でもやっぱり無理かなとか、いろんな悪いこともしたしなっていうのは普通の場合じゃないでしょうか。イエス様が私たちを見出してくださり、イエス様が私たちを捉えてくださったので、私たちは今や死んだ後とかそういうことではなくて、永遠に時間と空間から解放されて永遠に 生きる希望っていうのを持ってるわけですよね。その永遠にイエス様と共に生きていく、その新しい天と新しい地を私たちは別に、まあ私たちとか私は別にの地が新しくなくてもいいって言えばいいんですよ。でも地が呪われているので新しくならなければならない。それ以上に大事なのは私がイエス様の近くにいることができることです。まあ、どれだけ近くにいるのか分かんないですね。分からないです僕には。どうやら黙示録を読んでいるとやっぱりその新しい天と新しい地でもある意味イエス様との距離には違いがある。だって地の王たちが栄光を携えて都に来るって書いてあるわけですから、なんかねそのあたり、このあたりあんまり深入りしない方がいいですね。皆さんが失望したりしたら困りますから。でも私がはっきり確信していること、どんな状況にあれ、もう新しい地に住むようになった私たちはとにかく感謝、とにかく素晴らしい、とにかくありがたい、で神様を褒めたたえずにはいられないという日々というか、そういう時がずっと続いていく。そう、私はそう確信しています。どんな状況であれ、神様あなたは素晴らしい、私が呼ぶ時にいつも答えてくださる。私たちはそういう将来に向かっているので、今をちゃんと生きましょうと聖書は言うわけです。確かにもし私たちが死んで終わってしまうのであれば、それがはっきりしているのであれば、どうして一生懸命良いことをしなきゃいけないでしょうか。そんな人のことなんか構わないで自分勝手に生きていく方が楽なんじゃないでしょうか。どう思いますかね。でも私たち人間は神様に作られているので、たとえそんなことをしたとしても、私あんまりそんなことできないので、経済力も時間もないのであんまりやったことはないと思うんです。なんかこう語ってると自分が怖くなってきて、大丈夫かな、もしかしたら自分勝手に生きてんじゃないかなとかね、ふっと思ったりしますけれども、神様によって作られている私たちは自分中心に生きていくと、最初はこれでいいのかなと思うはずなんです。私たちは自分のために生きるように作られていないからです。しかし人間なのでそういう思いに逆らうことができます。そしてどんどん自分中心の人生を始めていくと、もうあとは感覚が鈍ってしまい、自分では気づかなくなります。私はそれをはっきりと知らされたのが吉田長老の証でした。自由業をやっていた頃はっていうのは彼の表現です。自由、まあヤクザは自由なんでしょうね。自由業をやっていた頃は毎朝楽しくて仕方がなかった。朝起きて今日はどんな悪いことをしてやろうか、どいつをいじめてやろうかって考えるだけで楽しくて仕方がなかったって言うんです。皆さんわからないですよね、そんな気持ち。もしかしてわかる人がいたら困りますけど、私はびっくりしました。そんな悪いことを考えて楽しくて仕方がないっていう生き方があったんだと思いました。そうして思ったんです。人間は麻痺することができる、悪を喜ぶようになってしまうことがある。今や吉田長老の喜びはイエス様です。もう朝起きたら何よりもイエス様と話をする、愛するイエス様と、それが一番嬉しいというように変えられました。イエス様は私たちを変えてくださるお方ですけれども、神様に作られている私たちは良心と呼ばれるものがあって、その良心を鈍らせることも人間にはできてしまいますが、良心に働いてくださる神様に従っていくならば、私たちは神様の御声を聞いて生きることができ、本当の喜び、 神様にある喜びを知ることができます。そしてその神様の永遠の世界に私たちがやがてたどり着くのだから、しっかりと平安を持って神様の御前に出られるように励みなさいと書いています。クリスチャンになることは励むことです。努力をすることです。自分には大きなことをする力はありませんが、小さなことをする力は与えられています。本当に神様の御心を行うことは私にはできませんが、イエス様とつながっているなら私たちはできます。なぜならイエス様が私たちを強めてくださるからです。イエス様が私たちを強めてくださるので、イエス様とつながってイエス様からの力をもらっていればどんなことでもすることができるというのが聖書です。それを私たちの考えで、どんなことと書いてあるけれど、海の上を歩くことはできないし、台風を止めることもできないしと考えてしまったら何も起こらないんです。でも本当にイエス様が私を強くしてくださるならどんなことでもできます。オーストラリアで農業、農場を経営していたアンドリューさんの、娘の婿さん、今その娘と婿さんが事業を継いでますけれども、もう何年も前ですけれども、その頃はキュウリの栽培をやってました。オーストラリア中のマクドナルドにキュウリを卸していたのはアンドリュー・ヤングベリーだったんですね。ものすごく広い農場、もう何十エーカーもある農場、48エーカーとか言ってましたかね。すんごい広大なところでやってましたが、ある時すっごい氷の嵐が襲った。翌日の新聞にはテニスボールぐらいの大きさの氷が降ったと写真が載っていたそうです。テニスボールの氷って氷が落ちてきたら人間の頭に当たったら死にますよ。車は壊れる、家も壊れる、動物も死んだ。その氷の雲がアンドリューさんの農園に向かってきたそうです。そして義理の息子がお父さんに出ました。お父さんとどっかに出かけていたらしい。雲がこっちに向かってくる。お父さんがイエス様の御名によって命じようって言って、息子はイエス様の御名によって命じる、退けって言ったら雲が分かれたってで農園だけ通り過ぎていったんです。いや、漫画のような映画のような、でも本当の話。あのインドネシアの大津波、バンダアチェがほぼ全滅になりましたが、あの大津波はスリランカまで行きました。スリランカのある丘のところにあった教会で祈り会が持たれていました。そして祈り会の中であるご婦人が神様の声を聞いた。外に出て行きなさい。もう祈り会の最中で外に出て行って、これ神様じゃないと思って祈りつける。外に出て行きなさい。それでも彼女は無視した。3回目に怒鳴るような神様の声が、外に今すぐ出て行きなさい。出て行ったら津波が向かってきていたんです。そして津波に命じなさいと言って、彼女はイエス様の御名によって津波を退けって言ったら、教会だけ免れたんです。誰かが言ってましたけども、衛星写真でそれが見ることができるらしいです。ポツンと泡みたいに、あぶくみたいに、教会のところだけ津波が通り過ぎていった。そういう話、私以前聞くとね、違うだろうと思ってました。心の中で疑り深い私でした。今は私は信じます。イエス様に会ってどんなことでもできる。イエス様は何でもおできになる方です。それが起こらないのは私たちが信じないからです。私たちがイエス様とつながらないからです。信仰の絆、 イエス様としっかりつながっていくなら、私たちは平安を持ってイエス様の御前に出ることができるように、整えることができるように神様が助けてくださいます。導いてくださいます。神様が今もなおイエス様の再臨を遅らせておられるのは人間の救いです。御言葉の通りです。もし今イエス様が来られたら、イエス様を信じていない世界の3分の2の人たちはどうなるんでしょうか。神様は愛をもって忍耐していてくださいます。そしてそのことを使徒パウロも書いていると、使徒ペテロがここで言っていますが、使徒パウロはある時使徒ペテロに面と向かってなじったと自分の手紙に書いています。あなたは自分では異邦人のように生活していながら、なぜ異邦人にユダヤ人のようになることを強いるのかと激しく言い争った二人ですが、ここで使徒ペテロは私たちの愛する兄弟パウロと呼んでいます。イエス様にあるつながりはいつも和解があります。イエス様が和解の主だからです。神様は和解の神様だからです。そして16節を見ると、聖書の中には、これは使徒パウロが書いただけではなく、聖書の中には理解しにくいところもあることがはっきりとわかります。理解しにくいところがあるとき、私は皆さんにも何度も申し上げてきましたけれども、無理して理解しようとしない方がいいんです。神様にお願いして分からせてください。あとは待つんです。分かるのを、分からせていただくのを待つわけです。無理をして理解しよう、自分の足りない理解力に無理して合わせようとするとどうなるか。心が定まらないと、聖書の他のところにもするように御言葉を曲げて理解してしまう。曲げて理解した御言葉によって人間は滅びに至るということがここでわかります。それだけ御言葉の権威は大きいのです。神様が語っておられるお言葉なので、私の理解に合わせることを大体考えるのが無理なんです。私はそういうことをだんだんと教わってきたような気がします。わからないところがあっても大丈夫なんだ、わからないのは当たり前なんだ、私の理解なんて及ばないんだから。でも知らなければいけないことは神様は必ず教えてくださるんだと確信するようになりました。ですから、わからない箇所があったら、神様これを分からせてくださいとお祈りした後はほっといてください。いつ神様が分からせてくださるかは神様に任せましょう。時が来て神様が分からせてくださるとき、祝福は大きいです。喜びが大きいです。何度かそういう経験をしてきました。これからもたくさんあるだろうと思います。聖書を読みながら何十回も読んでいるはずなのに、え、こんな風に書いてあったのかと思う。神様はいつも新しい祝福を用意してくださいます。神様の御言葉は生きていて力があるだけではなく、それは永遠で一点も廃ることがないとイエス様が言われました。それだけ神様の御言葉は大切なのです。私は古い時代のキリスト者に育ててもらったものです。それを非常に感謝しています。いまだに私は聖書を何かの下に置くことができません。聖書をぶん投げることができません。私はそれが感謝です。聖書は普通の本ではないんです。別にその本としての聖書がもう清いとかっていうことではないんですけども、私の心の中で神様の御言葉を恐れたいっていう思いがあります。 なので聖書に腰をかける、聖書は踏み台にするとかできません。どっかに適当に置いておくとかしない方がいいなと思っています。まあ、それが正しいかどうかっていうのは別にして、これは私の感情ですからね、皆さんは好きにしてください。あの聖書を放り投げてもダメですそれはでも、私はそういうふうに思っていますが、一番大事なのは聖書に書かれてあるお言葉、そのお言葉を私たちが自分の思いで理解するようなことがないようにということです。これはこういうことなのだろうか、神様確信をください。いつもそれは必要です。神様に祈りながら理解させてもらうことを求めていきましょう。すぐに分からなかったら神様が分からせてくださるのを待ちましょう。自分勝手な聖書の解釈がカルトを生みます。カルトは全部そのようにして始まりました。某なんとかの証人もそうです。モルなんとか教会もそうです。カルトは全部聖書を曲げて理解するところから起こっているんです。私たちに、私は大丈夫という根拠はどこにあるでしょうか。イエス様しかないんです。イエス様が聖霊様によって私たちを教えてくださる。だから私は今聖書をこのように受け止めていますというところで止めておきましょう。こうですって断定することは控えた方がいいなと私は思います。まあ、私はメッセージをさせていただく側なので本当に確信があったら断定して言います。間違っていたら恐ろしいなと思ってますよ。神様はそうならないように助けてくださいと祈っています。でも原則として私たちは神様あなたの御言葉を分からせてくださいという心をいつも保ちましょう。そうやって聖書に向かいましょう。なぜなら御言葉を曲げて理解すると私たちは神様の前にしっかり立つことができなくなるからです。そして騙されて惑わされて偽の教えを信じるようになってしまうからです。今それがすごく起こってるんです。キリスト教会と言われているからたくさんの人が集まっているからということでは何一つはっきりしない時代になりました。イエス様がおっしゃった通りです。イエス様が言われたように後の終わりの時代にはたくさんの偽キリストが現れる、たくさんのって言われた、大勢現れるって言ったんです。イエス様、今朝の礼拝会ではイエス様が全人類の牧者ですというお話をさせていただきました。そしてその準備の中で思わされました。イエス様が全人類の牧者、羊飼いなんです。人間の問題は本当の羊飼いではない偽の羊飼いについていくことです。あ、この人の話いいなとかって、そして牧師と言われる人でも私があなたの羊飼いですよという人がいたらそれは偽キリストなんだと思わされました。何も私がキリストだって言わなくたって、私があなたの牧者ですから、あなた私の羊ですよという人がいたら気をつけてください。皆さん、私が皆さんにあなた私の羊ですよって言ったら絶対気をつけてください。その時は私をやめさせてください。そんなことならないと思いますけど、本当の羊飼いイエス様しかいないんです。人間の羊飼いはイエス様だけなんです。私は良い牧者です。良い牧者はイエス様なんです。どれほど素晴らしい人と思えても どれほど素晴らしい話をする人でも、その人があなたは私についてきなさいということは、よくよく祈って神様からの指示をもらわなければいけません。イエス様が言っておられることは必ず起こりますし、今すでに起こっているからです。そしてそういう人たちが、偽預言者もたくさん現れるということは、私たちの考え方を混乱させて聖書から離れた方に向かわせようとするっていうことなんです。聖書から離れてしまったら、私たちは実はもうしっかり立ってはいないんです。動かないものではなくて揺れ動いてしまっている。そうならないようにしなさいと御言葉が私たちに語りかけています。受け止めましょう。本当に私たち今は特にもう携帯電話あれば何でもどんなメッセージでも聞けるようになりましたね。教会に行かなくても教会の牧師よりももっと素晴らしい話をする牧師の話をどこででも聞くことができるんです。教会は素晴らしい話のためにあるんでしょうか。教会はみんなでイエス様を礼拝し、イエス様からの語りかけを受け取り、それを世界に伝えていくためにあるんです。イエス様を世界に知らせるために私たちはいるんです。良い話だけではないんです。いや、素晴らしいメッセージは素晴らしいことですよ。でもそうでなかったとしても、一生懸命みんなで聖書に向かっていくのであれば、それは神様に喜ばれることです。アメリカでは一つの教会で何百人何千人と集まっています。アメリカの牧師が言ってます。みんな聖書を読んでいない。そうなんです。教会に行くと聖書の言葉が出てくるんです。映し出されるんです。聖書持っていかなくてもいいんですよと思ってんです、みんな。そうするとどんどん聖書を読むことから離れていくんです。聖書を読まないと騙されるのはわけもないです。聖書を通して語ってくださる神様の言葉を受け取りましょう。いつも聖書に向かいましょう。そうしなければ私たちの堅実さは失われます。これからの時代、いろんなことがもっと起こっていくに違いないと私は思っています。その中でキリスト者にとってのチャレンジはいつもどうやってイエス様につながり続けるか、どうやって聖書に向かい続けるかです。御言葉を通して神様は語ってくださり、御言葉を通してイエス様は語ってくださり、そして私たちがイエス様を求めるならば、イエス様は私たちをご自分の手の中にいつも守ってくださいます。そうしないようにする力がもうずっと働いてきました。これからもっと働いていくでしょう。イエス様が私たちを憐れんでくださいますように。しかしどんなに弱いものでも、どんなに足りないものでも、主の皆を呼ぶ者は誰でも救われるのです。イエス様と呼ぶ者にとってイエス様は救い主であられるのです。神様なのです。イエス様の素晴らしさは変わることがありません。イエス様の素晴らしさは永遠です。どんな時にもイエス様は良いお方です。私を叱る時もイエス様は良いお方です。このイエス様が褒めたたえられること、永遠に褒めたたえられるようにと使徒ペテロは結んでいます。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。 その通りになりますように。アーメン。だから私たちはイエス様を礼拝し、イエス様の素晴らしさを褒めたたえることを求めるのです。賛美の歌を歌うとき、私はいつも簡単にイエス様を褒めたたえることができるのではありません。いろんな思いが自分の頭をよぎったりしてしまいます。でも逆らっていきます。イエス様を見上げていくんだと私はいつも自分に言い聞かせるようにしています。総額して歌ってれば自然に神様を賛美している。残念ながらそれはないです。私の場合はないです。皆さんも おそらくないはずです。本当にイエス様に集中することは私には簡単ではありません。でも神様が助けてくださるとき、心が解き放たれてまっすぐにイエス様に向かうことができます。そして本当にイエス様は素晴らしいお方だ、私はイエス様あなたに向かって歌いますというとき、それが祝福の瞬間です。方法論はないんです。目をつぶって手を挙げて歌ってればイエス様の栄光を表しているとは限らないんです。旗を振ったらとか、タンバリンを鳴らしたらと、心からできるのは素晴らしいことです。で私には旗なんか振るとそっちの方に意識がいっちゃうので無理です。さあみんなで手を振りながらって言うとそっちの方に意識がいっちゃう私はダメですね。どんな態度かではなくて、とにかく心思いをイエス様に向けて、イエス様の栄光が表されることを求めましょう。私の人生を通してイエス様が栄光を取ってくださいますように。お祈りします。天のお父様、今日もありがとうございます。弱い私を、私たちをお助けください。このような時代なので惑わされることがないように、イエス様あなたを見失うことがないように助けてください。御言葉を読むとき、どうかあなたが光を持って照らしてくださり、悟りを与えくださいますように。あなたの御言葉によって生かされ、その結果がイエス様の栄光の現れとしてこの町に輝いていきますように。主イエス様、どうかあなたの教会を憐れんでください。いわきの中にある一つ一つの、一つ残らずの教会にあなたが望んでくださり、私たちを一つの群れとし、あなたの栄光を褒めたたえさせてください。あなたこそ私たちの全ての必要を満たしてくださるお方です。どうぞよろしくお願いいたします。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。アーメン。